ソフィアの風。
12月1日水曜日、時刻は午後6時を回りました。今日のこの時間はソフィアの風のコーナーをお送りしていきます。風は見ることはできませんが、感じることはできます。このコーナーでは小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお届けしています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りします。さあ、今回お迎えしたのは長年訪問診療に取り組んでらっしゃる内科医の新谷丈治さんです。新谷先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新谷先生にはこのコーナーの前身でありますソフィア通信という、もう4年前ですかね、
はい、
出演していただいたことがありまして、まあ、4年経ちましたけれども、その後お変わりなくお元気でいらっしゃいますか。
まあなんとか
変わらない感じに。
そうですね、あまり老け込んではいません。
やっぱりフットワーク軽くいろんなところ行ってると若さ保てるのかもしれませんね。
はい、まあそうかもしれません。
さて、新谷先生はですね、このソフィア病院ができる前から医師として、まあ、この訪問診療で活躍されているっていうふうに伺っております。この道に入るきっかけというのは何だったんですか。
一つは僕思うけど、在宅診療っていうのが少しずつ注目されて、で僕がやり始めた頃にその訪問診療っていう制度が整ってきて、もしこのまま医師を続けるとしたらもうちょっと頑張ってみようかなっていうことで、加藤先生のとこ愛好会にの門を叩いたわけですけども、
まあ、ソフィアの前身の加藤病院
で、で
そこで訪問診療を始めたっていう。その時先生いくつぐらいだったんですか。
その時は、まあ、13年前ですから54、5ぐらいですよね。
結構あの勇気のいる決断だったんですか。
いや、そうでもないです、ええ、まあ、あの別にあと、まあ、せいぜい勤めても10年ぐらいかなと思ってたんで、まあ、最後の仕事として少しやってみようかなと僕は思った次第です。
そうですか。当時と今でその訪問診療の状況にですね、変化っていうのはあるもんなんですか。
まあ、最初始めた頃は20人からせいぜい多くて30人もいかなかったと思うんです。
その患者さんの
患者さんの数が ね、 数ですね。今は208人ですかね。
およそ7倍ぐらいになってるんですね。
そうそうそう、登録患者さんが、専門は僕一人なんですけど、
訪問診療専門にやってるのが先生だけってことですね。
だから結局週、例えば月に2回訪問するとしたらっていうことで、今登録者が210人いるということですね。
どうしてそんなに登録する患者の方っていうのは増えたっていうことになるんです。その背景にはどういうことがあるんですか。
多分やっぱり高齢者がまず増えてるっていうこと、うん、でこれから先は高齢者がある一定の年代来るとピークが出てくるんですよ。
いわゆるあの段階の世代が後期高齢要介護になってくるような世代になるということ、
そしたらやっぱり そこでさらに今度は減少するわけですけど、そしたらほら施設を建てる人もずっとこの右肩上がりっていうわけじゃないから。
ああ、そうかそうかそうか。
どうしても今新しい施設ってなかなか建たないんですよね。
今 の、 あの学校と同じ感じですよね。そうそうそう、小学校とか中学校とかね、
う
ん、昔はたくさん人がいたけど今は少子化でね、廃校になったところも出てきてるっていう。
ある一定の数を止めてしまってるから、その後増えてくるとどうしても在宅で診療が必要な患者さんが増えてくるわけで、
そうなると、まあ、今登録患者の方が200人をちょっと超えてるくらいですけれども、うんうん、さらに増えるっていう
可能性はあると思います。
可能性は十分
あると思います。
ありますね、うん、あと先生に伺いたいのは、昔と今でその在宅医療サービスを受ける側の心理っていうのも変わってきていますか。
心理そのものはあまり変わってきてないと思うんですけど。
ああ、そうですか、
あまり変化はないと思いますけど。
でも入院して治療を受けるのと家で治療を受けるのとやはり感じ方違うんじゃないかと。
ただ僕思うんですけど、訪問診療でできる範囲が決まってくるんで、はい、どうしても入院の必要がある場合はやっぱり入院をしていただくことになります、
はい、
だからその区別をどうするかっていうのはその時点で判断する必要があるんですけど、まあ、そのここ数年で変化してきたのはやっぱりがんの患者さんが少しずつ増えてきてはいますよね。
まあ、症状もだいぶ重くなってる方も多いということになりますのでね、はい、 そういった場合の患者さんの心境としては、重くなってきた場合にそのまま在宅で、まあ、治療を希望されるのか、それともできれば入院して見てほしいっていうふうに言われるのか、どっちでしょう。
在宅で来られる患者さんの多くは末期がんの患者さんなんです。で、残念だけどもうすでに例えば肺に転移してるとか、あるいは眼性腹膜炎を起こしてるとか、あるいはもう歩けなくなって通院が困難になると、それから少なくとも抗がん剤の治療もすでにかなりこう治療したけれども反応しなかったと、そういう患者さんががんの末期をそのどこで過ごすかっていうことになると、これがやっぱり多くは在宅でお家で家族と一緒に過ごしたいっていう、そういう心理が働いてだんだん多くなっております。
で、先生もそれを見とる、うん、その瞬間を見届けるっていうこともこれからますます増えてくる、
そうですね、
ことになるんじゃないかと思いますが、まあ、そういう場合の介護してる家族の皆さんとの気持ちとして、やっぱり自宅で見とるっていうことに対する思いというのは先生ご覧になっててどうですか。
基本的には僕思うんですけど、お家で亡くなりたいと思う患者さんがやっぱ増えてるんですね、はい、実数が、
はい、
でもちろんがんの患者さんも増えてるから、どうしても在宅で看取りを行う機会が増えてます。で、その中の心理とすれば、僕はそうですね、年間だいたいこのままいくとおそらく 4,50 例在宅で看取りをする可能性があるんですけど、ほんでやっぱりその時に家族の方っていうのは、もちろん年齢が高い方もいらっしゃるし、それから、ね、もっと若い方もいらっしゃるんだけど、せめてっていうのがあるんです。せめて本人が望むことをそのできる範囲内で家族が何としてでも達したいっていう、
うん、
そういうある種の欲求ですよね。その強さがやっぱりそういう在宅で看取ることをさせてるような気はします。
なるほどね、
うんうん、
あと先生前回4年前に出ていただいた時に、その痛みを取ることに神経を集中させているっていうようなことをおっしゃっていたかと思うんですけれども、そう、在宅で最後を迎える時に穏やかに皆さん息を引き取って痛みもなく、そういう治療をもう訪問診療では可能になってきてるんですか。
多くの、まあ、日本全国で訪問診療して在宅の緩和ケアをしている先生方もいるし、それからそれに携わっている訪問看護の方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱ外して非常にハードな仕事ですよね、うん、っていうのはがんの患者さんの多くが例えば痛みを発生した時に、まあ、もちろん麻薬を使ったりとか、それ以外の薬でもやっぱり痛みを取るお薬を使うんですけど、安定してないんですよ。だからどんどん悪くなるわけだから、当然痛みもどんどん強くなるんです、はい、ということはある一定で取って、あ、なんとかなるなと思ったらまたさらにその次に痛みが出てきたりとか、うん、症状が出てきます、だからそれが再現もなく続くわけですよ、うん、その時にある一定の段階で痛みを取ったり、あるいはまあ苦痛を取るわけですけど、それがうまくいくと非常にこう穏やかな顔をされるとか、それからまあ安心しきったような状況になるとかっていうことはあると思います。すごく難しいですけど、僕は別にそういうがんの末期になったわけじゃないから、必ずしもその人の心理を言い当てることはできないけども、少なくとも病院で全くその見知らぬ人の中で、うん、最後を迎える、僕最初ね、なんでお家で亡くなるってことがすごく重要かって分かんなかったんですよ。例えばまああることで僕病院入院したことあるんですけど、やっぱりもしこれが自分が本当に末期の患者さんで死を迎えるとしたら、果たしてここでいいんだろうかって、それはやっぱ考えるような気がするんです、うん、でそういう延長線上にそういうさっき言った在宅の緩和ケア、あるいはその看取りの考え方があるんではないかと僕は思います。
まあ、そういうお話を伺ってると、非常にこれからの医療の中の一つのポジションとして先生の仕事っていうのは重要だなっていうふうに思いますね、うん、さあではそんな中で新たに先生がどんなふうに今在宅医療に当たっているのかっていうことを来週は具体的に伺いたいと思います。新谷先生でした。今週ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ソフィアの風は来週もこの時間に放送します。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。
サンセットエクスプレス Move